さんレディオ。
はい、第56回トラさんラジオ始まります。今回はですね、56回目にして初めて私が一人でやるというですね、そんなことになりました。まあ一つはあのゲストのブッキングですね、交渉してスケジュール合わせてっていうのがちょっと間に合わなかったのもあるんですけれども、実はあの iTunes でですね、あの他のポッドキャストをですね、まあいろいろ聞いてみたんですね最近で、吉本のお笑いの方とかですね、ミュージシャンとかですね、まあ、いろんな方のあのポッドキャスト、まあ、いわゆるラジオなんでしょうけども、それを、iPod でですねちょっと聞いてみたわけなんですね。そしたらまあ一人でもなんかできるんじゃないかなみたいなね勝手な思い上がりというかですね、もう天狗というかですね、うん、なんかね、お笑いタレントの聞いてもあまり面白くないですよね。なんか私でもできるんじゃないかというか、変な自信をつけてしまったりしてですね、非常に良くない傾向ですよね。私もうすぐ天狗になってしまう。で、すぐなんか突っ込まれるとですね、すぐへこんでしまうという。まあ、そんな性格しておりますけれども。そもそもはですね、そのトラさんラジオを始めようと思ったのはですね、やっぱり子供の頃っていうか、まあ中学生ぐらいですかね、パックインミュージックとか、オールナイトニッポンとか、セイヤングとか、結構聞いてたわけですよね。ほんでまあ非常に深夜放送が大好きでして、まあ面白いなと。まあ子供の頃ですからね、子供の頃の夢っていうのはそのミュージシャンになるとかね、そういう夢っていうのはかなり多くの人が持ってると思うんですけどね、プロ野球選手になるとかね。まあ私もラジオを聞きながら面白いな、こういうラジオ番組とかやれたらいいななんていうのをね、ちょっと思ってたりはしたわけなんですけども、まあ、そんな子供の頃の夢というか、ね、なんかラジオのパーソナリティができたらいいななんていうのをね、ちょっと私のわがままで、会社を作って社長になったもんですから、もう社長のわがままでですね、やらせてもらおうということでですね、もう始めてるわけなんですけどね。それで、まあ一人で喋ってもなんかそれなりのちゃんと話してる内容があればですね、いいんではないかということで、今日は、実は一人で、30分ぐらいですかね、40分ぐらいですかね、話の方をさせていただこうかなというふうに思っております。まあ私の追っかけの方っていうのはどれぐらいいるのか分かりませんけれども、例えば超ラーメンナビの速報とですね、ブログとですね、トラさん会議室とかですね、全部読んでいただいている人は全く同じ話になるかも分かりませんけれども、それでもですね、ちゃんと肉声で聞くとなんか微妙にそのなんていうんですか、おすすめ具合とか、まあこれからですねお店の感想とかですね、いろいろ出てくるわけなんですが、まあその辺のニュアンスも、違った形で伝わるんじゃないかなと思うわけなんですよね。まあそんなことも踏まえてですね、最近思うこととか、若干宣伝的なものも踏まえたり、いろいろしながらですね、今日は一人で一日じゃないですね、3、40分ほどですねお付き合いいただければというふうに思っております。第56回トラさんラジオ始まりますので、よろしくお願いいたします。
鳥居式ラーメン塾は味作りの基礎から経営まで、あなたの可能性をバックアップ。お問い合わせは東京03-3386-5636、または鳥居式ラーメン塾でご検索を。
はい、いつもだとですね、パート1、パート2、パート3ということで3部構成になっててですね、まあそれぞれまあテーマがあって話をさせてもらってるわけなんですけれども、今日は一人ということでですね、まあもちろんコーナーごとにはテーマがあるんですけれども、なんか言いたいことだけをとりあえず喋って、終わったらそこでとりあえずカットして、それをいくつかちょっと話したいことがあるので、そんな感じで進めていこうかなというふうに思っております。ですね、まあこの収録も夕方というか夜やってるわけなんですけども、昨日ですね銀座でちょっと飲みすぎてしまいましてですね、まあ二日酔いというか頭が痛くてですね、大変な目に遭っております。しかしまあ人間っていうのはですね、酒飲むと本当にまあラーメンを食いたがるというか、まあ普通の人ですら 飲んだ後にラーメンを食いたがるわけですから、まあ私なんかその2倍ぐらい食いたいわけですよね2倍食いたいってのは一体どういうねあれなんだっていう感じですけども、まあ2杯食ったわけなんですけども、それが2倍なのかっていう感じですけどね、1時ぐらいですか、1時ぐらいまでですね、まあ接待と言ったらいいんでしょうかね、飲みましたよ。ほんでじゃあねということで、お別れしたんですけども、なんかあの初めての店に行ったもんですから、まあそれとあとなんかこうあの結構寄ってしまったもんですからね、どの辺にいるのか全然分かんなくて、ふらふらふらふら歩いていたらですね、夜の蝶というかガのようにですね、なんか明るいところを目指して歩いていったら、なんかそこがラーメン屋さんだったわけですね。博多天神っていう、博多天神銀座店っていうのがあったわけなんですけどね、あこんなところに博多天神がということでちょっとびっくりしたんですけれども、すんごい混んでるんですよね。ほぼ、まあ、満席、まあ、9割ぐらい入ってましたかね、あれ満席かなと思って、まあ、入り口の方で立ってる人が結構いたので、もしかしてこれ並んでんのかなと思ってびっくりしたぐらいだったんですけど、まあ、それはお会計をしてる人だったんですけどね、まあ、奥の方に 2,3 席だけ空いてたんですけれども、すごい一時なのにね流行ってるなって感じでしたね。ほんでまああのネギラーメンいただきましたよ、ね、あんまりこういうチェーン店とか、なんていうんですか、まあ、ラーメン好きの人たちとかね、まあ、私も含めてなんですけど、あんまり入んないとは思うんですけどね、まあ酔った勢いでっていうとお店に非常に失礼ですが怒られてしまいますけども、まああのニーズにちょっとぴったりなんでしょうね、ある意味ね、食べました、非常に美味しくいただきました。ほんでですね、またフラフラして、タクシーを捕まえようと思ったんですけども、あの銀座界隈はですね、あのなんかいろいろルールがあって、空車を見つけたからといってあのなんていうか自由に乗れるってわけじゃないんですよね。なんか乗れる場所っていうのが決まってましてですね、タクシーを止めてですね、乗せてくださいとか言うと、いやここじゃダメなんですよとかいろいろ言われちゃったりしてですね、まあそんなタクシーの乗り場を探していってたどり着いたらですね、まあこれまたすごい行列だったりするわけですね。え、あの不景気と言ったらいい、不景気じゃないんでしょうけどね、まあすごいみんな銀座で飲んで、電車がなくなるまで、飲んでまたタクシーで帰ってというような感じなんですね。羨ましいなとあのこんなこと言ってると私もしょっちゅう銀座に行ってるようなふうに思われるとあれなんですけども、まあ、めったに行きません、3ヶ月に1回行くか行かないか、あ結構行ってるじゃないかっていう感じに取られるかもしれないですけど、あんまりあの自ら好んでは行くことはないんですけどね、まあ、仕事絡みで、行くわけなんですけども、すごい行列で15人ぐらい待ってましたかね。でも空車が結構いっぱいあったので、もしかしたらそこで並んでればすぐに、乗れたのかななんて、今思ってるんですけどね。ただパッと見た瞬間15人でうわーなんかラーメン店の行列思い浮かべちゃったっていうか、うわー15人でこれ30分は間違いないなとか思ってしまってですね、また近くのラーメン屋さんに入ってしまったというですね、そんな一日を過ごしておりますけれども、その2軒目に入った店はチリチリラーメン、風鈴屋というお店ですね、昔からあのなんだ高速の下っていうんですか、高速の下の商店街にあるちょっと屋台風というかはみ出して、ビニールシートで囲ってるようなラーメン屋さんなんですけどね、まあ過去にも何回も食べたことあるんですけれども、まあそのなんていうんですかね、まあみんなにこんなこと言ったら怒られちゃいますよね、お店の人にね絶対ね、まあおすすめするのもどうかなっていう感じのお店ではあるんですけど、だ酔った後には時間帯的にも場所的にもですね非常に行きやすいということで行きました。そこもまた混んでるんですよね、本当にまあその銀座の、酔っ払いの人たちを受け入れるニーズっていうのはこれは本当にあるんだなと思いますね。どれぐらいあるんでしょうかね、銀座でね夜その1時2時に食べれるラーメン屋さんっていうのはね、まあ、出店するのに結構お金がかかると思うんですけれども、でも、まあ、ニーズがあるってこれ他の場所も多分そうなんだと思うんですけどね、夜営業のラーメン屋さん結構いけるんじゃないかななんて思ってみたりしております。そうは言いながらもですね、あのラーメン業界景気がいいかと思えばですね、そうでもないような話もたくさんありまして、まあ相変わらず閉店という話がですねどんどん来ちゃうわけですよね、 まあ、ここ1ヶ月2ヶ月ぐらいで、閉店した、まあ、割と最近の話も多いんですけれども、いくつかありまして、まずはポックポクポクチンですね。マンモスラーメンポクポクポクチン、まあ、閉店すると聞いてですね、まあ、食べに行きましたけれども、あえそば食べたんですけどね、めちゃめちゃうまかったですよ本当に。ね、これが閉店するのは非常にもったいないですね。まあ、家庭の事情ということで、奥さんは大事にするかラーメンを大事にするかという究極の選択だったと思うんですけどね、店主はね、奥さんを大事にするということを選んで、お店は閉店するということになりましたね。本当にあんなに美味しいんだったらっていうか、まあ前に食べた時も美味しいなと、個性的でいいラーメン店だなと思ってはいたんですけれども、その限定メニューでいろいろ出したんですけどね、それがまた非常に美味しくてですね、もうちょっと通ってればよかったなっていうのを非常に、これ閉店するといつも思いますよね意外とね、そんな感じで、しかもですね、最終日にはですね、開店時間になんか50人以上並んだっていうですね、それだけの人気店でもあったわけなんですよね。なんかもったいないなというのと、まあね、いろいろ複雑な思いでしたけれどもね。まあその前に対象県の閉店で400人並んだっていう例はありますけれども、あれはまあ特別な例としてですね、今度こその何かと話題になったお店の閉店も続いてですね、ちょっと寂しいなという思いをしております。それと銀座にある、まあ、ラーメンイサムですね、これまた閉店ということですね。まあこれ一時期は結構マスコミによく出るお店でですね、もう繁盛してたんですよね、行列店の一つだったと言っていいと思うんですけれども、まあ問題点も多々ありましてですね、まあ、店主がまあおしゃべりというかですね、性格的にですね、その初めての人にもどんどん話しかけてしまう、特にそれが女性だったりするとですね、親父ギャグを含めてですね、どんどんなんていうんですか、話をしてしまうという感じですよね。で一番すごいなと思う話がですね、初めて来た女性が食べてたラーメンのスープをレンゲ、横からレンゲでなんか勝手に飲んじゃったみたいな、どれちょっと飲ませてちょうだいみたいな感じでですね、飲んじゃったなんていう話にすごい伝説的にあるんですけどね、それはちょっとまずいでしょうとね。今あの某、経済大学のね、助教授がどう、あ、助教、今准教授って言うらしいですね、助教授って言わなくなっちゃったみたいですね、准教授のなんかそのセクハラじゃないな、あれはなんだろうな、なんかやり取りで、学生が自殺しちゃったとか、なんかそんなのが話題になってますけどね、本当あれはセクハラで訴えられるんじゃないかっていうぐらいのですね、せっかくラーメンを食べに来た女性ファンをですね、なんか逃がしてしまってるんじゃないかなという感じも若干ありましたけれども、ラーメン自体はですね、とっても美味しいと思うんですよね。だからなんかこうその味を受け継いでくれる方がいらっしゃれば、弟子募集ということでですね、やってるみたいです。本人というか店主はですね、懇切丁寧に、覚えるまで教えますからというようなことを言ってましたよ。でもやっぱりいろいろちょっと体の調子も悪くてですね、もうお店を続けることができないということで5月末に閉店ということが決まったみたいですけどね、どなたかですね、そのラーメン屋さんの味受け継ぎたい、引き継ぎたいという方がいらっしゃったらですね、ぜひあのラーメンデータバンクにそんなうちじゃなくてもいいんですけどね、ラーメンイサムに行っていただいてもいいんですけれども、うちに電話いただいても、電話とかメールとかいただいてもいいんですけれども、引き継いでいただければというふうに思います。もう一つ付け加えるならば、浜松、弁柄横丁でしたかね、そこに入ってる元祖一条流頑固家元がなんと自らですね、出て行ってというか浜松に引っ越してですね、やってたお店ではあるんですけども、なんと1年で閉店ということですね。頑固パワーどうしたという感じですよね。これでまあ早稲田の駅前の元祖一条流頑固総本家もしばらく閉店してたわけなんですけども、 4月の10日でしたかね、池袋に、復活オープンということでね、閉店情報が続く中、こちらの方はあ結構頑張ったって復活ということでね、オープンしてましたけどね、まだちょっと私の方は食べに行ってないんですけれども、実はこのラジオの収録の後行こうかなというふうにちょっと考えてるんですけどね、それまでやってるからスープ切れ終了なもんですからね、なかなか大丈夫かなというちょっと心配はあったりするんですけれども、行ってみようかななんて思っております。あと2月だったんですけど、ゲド橋ラーメンがですね、これまた閉店しまして、ゲド橋ラーメンって言ってもしかしたら分かんない方がいらっしゃるかも分かりませんけれども、カンナナラーメン激戦区なんていう時の、筆頭になっておりました土佐っ子ですね、土佐っ子ラーメン、そこがあった場所が、まあ、ゲド橋ラーメンということで引き継いでたわけなんですけれども、その店が閉店してしまってですね、なんか一つの、背脂ちゃっちゃ系終焉という幕が降りてしまったのかなみたいな、そんな感じがちょっとありましたね、これまた寂しい話でした。あと今度はですね、東十条にあります現像ですね、これ元秋葉原にありました現こだわりラーメンの現、の店主がなんかしばらく閉店して、落とされたなかったんですが、東十条で復活してですね、ああよかったよかったラーメン界に戻ってきたんだみたいな感じで、喜んでいたわけなんですけども、なんとこれまた理由は分かんないんですが、一応まあ移転のためっていう情報は流れてるんですが、閉店してしまいましたね。なんかこう、こういう、まあ、閉店情報なんかで連呼するのってやっぱあんまりかましくないですね。このコーナーは今回で終わりにしましょうかね。それとですね、神田の突撃ラーメン、これは昔六本木のですね、結構でかいビルの地下1階にあったラーメン店なんですけども、ものすごい極太麺、たまに茹で置きとか使ってたんですけどね、まあ昔私はあんまりそんなこだわりない方なので、茹で置きだろうが何だろうがまあいいやって感じでよく食ってたお店ではあるんですけれども、非常に特徴のある、ラーメンだったんですね。それがあれは六本木ヒルズかな、六本木ヒルズができる時にビルの取り壊しとかがあって、まあ、しばらく閉店したんですけれども、それがですね、まあ、突然っていうかお店の人にとっては突然じゃないんでしょうけどね、私の情報的には突然なんですよね。突然神田にオープンしたっていう話でですね、これは大変だ行かなきゃっつって食べに行ったわけなんですけどね、あー懐かしいなーっていうことで、こういう味確かに昔はよく食べたなーっていうことでね、いただいて懐かしがってたことがあるんですが、これがなんと、閉店してしまったということでね、結構びっくりしましたよ。さらに驚くのはですね、なんとそこにその後釜にできるラーメン屋さんがジャンガララーメンだっていうのが、これまた結構びっくりしましたね。まあ神田西口商店街の割と終わり近く、後ろの方って何が後ろなんだって、奥の方っていうかですね、駅から何分ぐらい歩く、5分ぐらい歩きますかね、もうちょっとかな、7分ぐらい歩きますかね、そういう場所なんですけれども、ジャンガラ神田かっていう感じでしたね、正直なとこね。まあ東銀座店、銀座店っていうのかな、銀座店のジャンガラがなんか再開発かなんかで、閉店してましたので、その分が神田に来たのかもしれないなっていう感じなんですけどね、ちょっとびっくりしましたね。まあそんなこんなで閉店情報ちょっと続々来て、入ってしまってるということがですね、非常に寂しい話ではありますけれども、それに負けないくらいの新店情報もですね、続々入っておりますので、まあ、ラーメン界は、まあ出たり入ったり、まあ、プラマイゼロぐらいじゃないかなというふうに思っております。でもまあ正直相当、厳しいというか楽ではないなというのは言えるかと思いますね、これだけなんか昔はよく雑誌に出てたようなお店もですね、閉店してしまうっていうのはやっぱり結構ある意味難しいっていう職業でもあるのかなという感じがね、ちょっとしますね。というわけで、まあ今回限りの閉店情報っていうのを、やってみました。はい、ありがとうございます。 はい、ですね、続きまして、先日ですね、ラーメンスクエアのそのプレオープンっていうんですか、新店が、入れ替わりということで3店入れ替わるにあたってですね、プレオープンっていうのに来たんですけれども、麺屋ユウというお店と俺とカッパっていうすごいネーミングのお店なんですけどね、あとデビット、この3軒入ったわけなんですけどね、ですね、まあ、結論から言いますと、この3軒非常に美味しかったわけなんですけれども、まあ、ラーメンスクエア、ラーメントライアウトっていうですね、新人発掘イベントみたいなのをやっておりまして、まあ、その審査員とか私の担当しているもんですから、だから褒めてんじゃないかなって思われるとですね、ちょっと悔しいんですけれども、もちろん審査員、やっておりますので、盛り上げていかなきゃいけないっていうのはもちろんあるんですが、それは抜きにしてもですね、割と美味しかったわけなんですよ。ほんで、まあ、美味しかったので皆さんもどうぞっていうのはもちろんあるんですけれども、今回何を言いたいかというとですね、そういう、なんていうんですか、まあ、店舗を出すほどの資金はまだ集まってないけれども、うまいラーメンを作る力があるということですよね。第1回ラーメン、トライアウトの未経験者の部優勝のですね、まあ、ラーメン何実はこのスタジオのですね、すぐ近くにあるわけなんですけどね、渋谷店はね、今立川の方でも出てまして、まあ、かなりお客さんを集めてるわけなんですね。1年前まではですね、お店がなかったわけなんですよ、ラーメン何は。一応まあ歌舞伎町の方で、やってましたかね、少しね、曜日限定とかでね、やってましたね。それがですね、1年経つとなんと2軒構えて、しかも両方繁盛してるというようなことなんですよね。まあ、何に関して言えばですね、多分そのトライアウトがなくても、お店を出して、しかも繁盛店になってたんだろうなというのはなんとなく予想はできるんですけどね、まあ、本人の意気込みとかですね、まあ、本人のその計画とか話を聞いた段階ではそんなには思いますけれども、今回のその麺屋ユウとかですね、俺とカッパっていうのはですね、もしかしたらこのラーメントライアウトがなかったら、やっぱり皆さんの口元にラーメンが届いてないんじゃないかっていう気がするんですよね。まあ、そういう意味においても、なんかこう、このイベントっていうのはやっぱりいいんじゃないかなっていうかね、手前味噌ということになってしまうのか分かりませんけれども、こういうですね、若い力の発掘っていうのはですね、どんどんできたらいいなと思うわけです。で、今、まあ、ラーメンスクエアにですね、8軒あるわけなんですけど、そのうちのその3軒がその未経験者の発掘ということで、出てるわけなんですね。で、秋口には準優勝の、山口さんがまたお店を出すことは決定してるわけなんですけれども、まあどこかと入れ替わりになるので、4軒がまあ未経験者組っていうことにはならないかとは思いますけれども、なんかそのラーメン店を開くための登竜門っていう考え方としてはですね、結構、いいんじゃないかなというふうに思うんですよね。しかもですね、こんなに美味しいラーメンを作ってくれるんであったらですね、ね、これはラーメントライアウトの、審査発表の時のですね、感想でもよく言うことなんですけれども、極端なこと言えば、もう全部未経験者でもういけるんじゃないかみたいな話をですね、したこともあるんですけどね。まあ、それぐらい今自作ラーメン、自分でラーメンを作ってる人たちも多くて、あるいは将来的にはラーメン屋さんをやりたいということで勉強してる方も多くてですね、しかもそのレベルが非常に高いということなんですよね。で、まあこれはラーメンスクエアさんがこうやってなんか場所を提供して、まあ、イベントを主催して、新人発掘ということでやってるわけなんですけども、まあラーメンデータバンクとしてもですね、なんかそういう形での、若い力の発掘というかですね、応援というか、なんかやっていきたいなというふうに思ってるわけです。まああんまりそんなこと言っちゃうとですね、ラーメンスクエアとなんか競合になるんじゃないかっていう感じなんで、まあそうではないんですけどね、なんかこうもうちょっと若い人たちが、まあ簡単に言ってるとあれなんですけどね、やっぱり普通にラーメン店出すには1500万とか2000万とかそれなりに費用も変わってしまいますし、まあ、リスクも大きいわけなんですよね。だからそれを何らかの形でうまい具合に なんていうのかな、そのお店を出せるような環境づくりっていうのはできないもんかなということをーラーメンデータバンクを設立してですね、ちょっと思ってるわけなんですね。で、まあ、あのラーメンスクエアでこういう形で、あの本当に未経験の方が、お店を出して、しかもなんかこう、ね、厨房で、頑張るのは当然として、なんかその接客とかですね、呼び込みまで一生懸命なんかやってる姿を見るとですねなんか微笑ましいとともにですね、なんか本当に応援してあげたくなりますよね。ぜひ頑張ってくださいっていう感じですよね、本当に。で、またあの味の方もいいので、それこそ本当に応援したくなりますよね。で、それとともにやっぱり世の中にはまだまだ埋もれてる人がたくさんいるんじゃないかなというふうに本当に思うわけなんですよね。それと、まあ、何らかの事情があって地方でお店を出してるんだけれども、本当は東京で勝負したいんだという方も結構いらっしゃるんじゃないかと思うんですよね。なんかそういう人、そういう人たちの、発掘もできたらいいなというふうに思っとるわけです。まあ、ラーメンスクエアに関してもあのそういう形でですね、地方でやってらっしゃる方でももちろん全然歓迎ですよということで、応募を受け付けしてたりするわけなんですけれども、ぜひともですね、そういうことを考えてらっしゃる方は、今年まだ決定はしてないかもしれないですけど、第3回ということをやるんじゃないかなと思うんですよね。ぜひとも、応募していただいてですね、まあ、その場合は私もまた審査員にやらせていただきたいなと思ってるわけなんですけど、あの準決勝というか決勝審査がですね、これまた結構楽しいわけですよ。あの本当に美味しいラーメンをですね、まあ、10杯とか7杯とかもいただけるわけなんですね。だから美味しいのに残さなきゃいけないっていうですね、非常に辛い仕事でもあるわけなんですけれども、やっぱ楽しいですよね。結構斬新なラーメン、アイデアにあふれたラーメンが出てきて、それを審査するっていう仕事はですね、本当に楽しいです。美味しくて楽しくて面白いというですね、三拍子揃った仕事ですよね。そんなんでお金いただいちゃっていいんだろうかっていうぐらい の, あの本当にいい仕事だなと思います。まあ、あの当然あの、まあ、今回はあの何ですか、優秀作品、ちょっと多かったのでということで、優勝と準優勝2人ということで3名がお店を持てることになったわけなんですけれども、本当ですね、まあ、落ちた方たちもまあ、出店してもいけんじゃないかななんていう人もね結構いましたよね。だからちょっともったいないなっていう感じは正直します。それとともにまだまだあの告知も、足りない部分もあるんじゃないかなと思っておりまして、もっと多くの人にですねこういった、ラーメントライアウトの企画が伝わっていけばいいなというふうに思いますね。ぜひともですね、多分、まあ、やるにしてもあの秋口というか年末ぐらいの、イベントになるかと思いますけれども、ぜひ今からでも応募していただいてですね、その秋に備えて、ラーメンを研究していただくとですね、お店が持てるんじゃないかなというふうに思いますね。今のところなんか集客も結構順調そうみたいです。味のまああまり、まあ、多少あのばらつきあるかも分かりませんけれども、あのブログとかの感想を見た範囲ではですね、割といい感じじゃないかなというふうに思っております。まあ、それとですね、そうしたあの未経験者2人とともにですね、こちらはもともと店を持ってたデビッドさんがですね、あの新たに出店ということで、こちらももちろん食べさせていただいたんですけれども、中延の本店とはですね、また違った感じの、豚骨ラーメンで、これまた非常に美味しかったんですよ。まあプレオープンだからね、力を入れてるっていうのがもしかしたらあるかもしれませんし、まあ店主、まあ、デビさん、いわゆるデビさんですけどね、デビッド伊藤さんですけども来ておりまして、まあ、一生懸命作ったんで、まあ、だからうまかったっていうのはもちろんあるかも分かりませんが、デビさんがいない、日に食べた人たちも結構美味しかったというような感想が多かったので、実際に美味しいんじゃないかな、本当にあのこのままいけるんじゃないかなという感じはしますね。まあ、こういう形でですね、あの集合施設の方もいい循環をしているとですね、あの本当にあのなんていうんですかね、集客もできていいんじゃないかなと というふうに思いますね。まあ、ここのところ集合施設のその何ていうんですか、集客がちょっとうまくできてないなんていう話をちらほら聞くわけなんですけれども、あるいは閉店とかですね、なんかこういう形での、あの入れ替え策っていうのも、どんどんやってみても面白いんじゃないかなというふうに思いましたね。ぜひ皆さんもあの立川の方にお寄りの際はちょっと顔を出してみていただければと。ちなみに麺屋優、こちらが優勝したお店ですね。鶏ガラベースのあのチンタンスープなんですけれども、タイとか使っておりましてですね、一応無花鳥らしいんですよね。一応お店には調味料、まあ一応万が一のことを考えてるのかなんかよくわかんないですけども、一応調味料は用意してあるらしいんですけどね、一応使わずに美味しく提供できてるというようなことで、今のところ順調に味作りはいってるらしいんですけれども、ここのところは何て言うんですかね、まあ、インパクト系のこってりが割と新しいお店の場合多かったんですけども、割とここすっきり系のですね、タイプなんですよね。まあ、そういう意味では割と幅広く受けそうな感じがします。手打ち風の広打ち麺もなかなか美味しかったですしね、私がそのプレオープンで行った時にはなかったジュレっていうのはトッピングであるらしいんですが、これがですね、いわゆる魚だしにプラス魚のジュレを加えるっていうことで、ダブルテイストではなくてですね、プラステイストっていう名前がついておりまして、なんかその辺もなんかよく考えてるなと思いましたね。非常に面白いです。プラステイスト、つまり魚介が強くなるっていうことですね。結構美味しかったです。麺屋優、ぜひ食べてみてください。それとこれが本当店名が非常に面白いんですが、俺とカッパっていうね、俺とカッパっていうネーミング自体も面白いんですけれども、その肩書きとしてですね、派遣のラーメンっていうのがついてる。これがまた意味不明なんですよね。一応聞いたんですけどね、なんかね話を濁されてしまったっていうか、なんとなくみたいな感じで、ちょっと正しいところは聞けなかったんですけど、俺とカッパっていうのはですね、まあ、店主ともう一人その相棒というか、いらっしゃいまして、その人の、まあ、ニックネームというかあだ名というかですね、まあ、カッパと言われてるらしいんです。んで、まあその2人だから俺とカッパということですね。私店主がカッパなのかと思ってたんですけども、ね、ちょっと似てるかななんて思いながらちょっと見てたんですけどね、面白い店名ですよね。でこの人はですね、その前職が、飲食業の裏方さんなんて怒られちゃうんですかね、これまたね、プロデュース業っていうんですか、をやってた方でして、なんていうのか、その見せ方とか、本当まさにプロデュース的な部分が本当にうまいですね。もちろんラーメン の作りもうまいんですけれども、その辺のちょっと意外と普通のラーメン店主が気がつかないようなところに気がつくという点ではかなり期待しております。ラーメンの方はですね、今の店主がその若い頃に経過ありますね、新宿ね、ラーメン経過で働いてたことがあるらしいんですけれども、その経過の雰囲気がちょっとだけ垣間見ることができるというラーメンなんですよね。私はとっても好きなラーメンでしたね。割と他の人が食べてその感想を聞いてもですね、割と万人受けするのはもしかしたらこのお店なんじゃないかなという感じもちょっとしたんですけれども、スタート出し的にはちょっと出遅れてるみたいなんですが、やってくれそうな、期待をしております。あとまあ3軒目、ね、新しいお店としての3軒目のデビッド、これはまあ経験のある店なので、もちろん実力ありということでね、出店してきてることになるんだと思うんですけれども、本当にですね美味しいラーメンを出してましたし、その時の話はまあ多少謙遜してる部分があるんでしょうけれども、いやいやまだまだなんですと、オープンしたらもっとさらにうまくしていきますからなんていう言葉があってですね、まあ、店主自らそういう力強い言葉を、発してくれるとですね、また立川に行ったらちょっと寄ってその、進化ぶりをこの口で、味わってみたいというふうに思いますよね。だからね、立 立川に行くとですね、これ3軒また食べなきゃいけないっていうなんか義務なのかよって感じですけども、食べることになると思うので、立川に行った時にはよく寄ってた京華さんになかなか足を運べなくなってしまうというですね、非常に辛い選択に迫られることになるかと思いますね。京華に行くことを選択するとこの3軒のうちのどれかが行けなくなってしまうことになるんじゃないかと思うんですが、まあ、4軒食えばいいじゃないかという話もありますけれども、立川のラーメン事情が非常になんか活発になっているというか盛り上がっているというかですね、面白いことになっているんじゃないかなというふうに思います。はい、
鳥意識ラーメン塾は味作りの基礎から経営まであなたの可能性をバックアップ。お問い合わせは東京03-3386-5636または鳥意識ラーメン塾でご検索を。
はい、続きましてのコーナーはですね、最近食べた中で美味しかったっていうか記憶に残ってるようなお店をですねいくつか紹介してみたいなというふうに思ってるんですけれども、まあ、その前にですね、まあ、先ほどラーメンスクエア、先ほどのコーナーでですねラーメンスクエア そのラーメントライアウトっていう、ね、新人いや未経験者の方がなんかチャレンジするいいイベントということでお話しさせていただきましたけれども、大成食品さんがやってる鳥居塾っていうのがある、鳥居式ラーメン塾っていうのがあるんですけどね、こちらの方も10回か11回の、授業を受けてですね、お店が出せるぐらいの力量がつくということでやってる、まあ、ラーメン塾があるわけなんですけどね、まあ、いつも1回私の方でも話をさせていただく機会があるというのと、大体卒業式ということで、卒業ラーメンというのをいただくんですけれどもね、これも結構やっぱり美味しいラーメンを結構出してくれるんですよね。でまあ割と若い人が多いわけなんですけども、まあ、今後のラーメン界は有望だなみたいな感じの非常に、楽しいイベントというか、まあ、学校でもあるわけなんですけれども、第6期っていうのが8月から開校するみたいなんですね。ですから鳥居塾ちょっと受けてみたいという方はお問い合わせしていただくなり、応募していただくなり、8月から始まるらしいので、これぐらいの時期ですねちょっとやってみたらいいんじゃないかと思いますが、まあ、その前にですねどんなことやるんだろうっていう方はですね一日体感塾っていうのをやってるみたいなんです。一応5月と6月の土曜日に4日ほど日程が組まれてるみたいですから、まあ、ホームページでですね、鳥居式ラーメン塾っていうのを検索していただければすぐ出てくると思いますので、1日2000だかなんか2000だか3000ぐらいだったの費用だったと思いますけれども1日、体験していただいてですね雰囲気をつかんでもらって、もしよかったら そこで本ちゃんのラーメン塾に、まあ、応募するというか申し込むというような格好になるんだと思いますけどね。これが4人とかですね5人ぐらいでやる少数制っていうんですか、少数の、ラーメン学校ラーメン塾なんですよね。あえて人数増やしたくないというようなことで、4人が一番いいなんていうことを言ってましたけどね。大体私がいつも講演とかさせて話とかさせていただくときは大体 4,5 人しかいませんけれどもね、最初こんなこと言ったら本当怒られちゃいますけど、集まらなくて 4,5 人でやってるのかなと思ったんですけど、実は全くそうではなくてですね、4,5 人でやるのが一番ちょうどいいということでやってるのはそうです。そういえばですね、お詫びをしなきゃいけないことがありましたね。前回だか前々回だかの、トラさんラジオでですね、神奈川の野沢ですね、世田谷の斜め向かいにオープンした中華そば福盛の話をちょっとしたことがあったかと思うんですけれども、最初その世田谷系だっていうのを隠しててですね、取材拒否だなんていうことをもうちょっと言ってた時期もあったんですけれども、で途中からうちは世田谷系なんですということを言って、もうなんか行列線になっちゃったらしいんですけれども、私はその経過を見てですね、最初からやめればよかったのにみたいなねことを言ってしまったわけなんですけれども、最初の戦略が失敗して、これはやっぱり世田谷の名前をつかなきゃダメなんじゃないかということで、突如その世田谷系ということを言い出してですね、実際にお客さんが流行ったということで、 まあ、最初からそうやってればもう最初から流行ったのにというようなことをですね言った記憶があるんですけれども、まあこの前そんな話をですね、前島さんと会う機会があってですね、ぶつけてみたわけです。そしたらですね、お恥ずかしいことに私の読みが全く間違っておりましてですね、あれはですね、まあ、もちろん戦略なんだそうです。戦略っていうのは当たってたんだそうです。どういう戦略かというとですね、まあ、今ブログとかですね、まあ、インターネット、まあ、非常に普及しておりますので、世田谷系、新店オープンなんて書くとですね、まあラーメン好きの方たちがドドドドドッと来るわけですよね。で当然のことながらその食べた感想っていうのをブログとかにバババババーッと書くわけなんですけれども、なんか最初のうちはですねちょっとブレがあったみたいなんですよね。なんかその安定させるまであんまり極端なこと言っても来てほしくないというようなことがあったらしいんですね。ゆっくりオープンしたいと。ただ世田谷で世田谷系の新店オープンって書いちゃうとやっぱりゆっくりのオープンができないんじゃないかということで、それであえて隠してたらしいんですよ。これですね、ラーメンコンサルタントの渡辺ジュアン君がいますけれども、渡辺をオープンするときに開店日をずっと内緒にしてたんですよね。私はですね、まあ、本人に聞けば一番良かったんでしょうけども、まあ、本人に直接聞くもどうかなというのもあったんで、なんかいろんなところでですね、ヒアリングして、一応開店日を知ってですね、まあ、開店日に食べに行ったわけなんですけども、なんでそんな告知もせずにやってるわけって聞いたことがあるんですよね。そしたらやっぱり、まあ、オペレーションだなんだでいろいろ問題があるといけないので、こっそり始めて、まあ、少しずつ慣らしてからある程度、慣れた段階で、まあ、正式オープンということでやろうと思ってたんですよ、なんていうことを言ってましたけどね。どっちかっていうと普通のラーメン店っていうのはやっぱり、チラシを巻いたりとかですね、花輪をたくさん準備したりとかですね、いかにももう今日オープンしました、ぜひともいらしてくださいみたいな、もう全力投球という感じでですね、オープンする場合がほとんどなんですけれども、そうすることによって当然ながらたくさんお客さん来ますから、もうオペレーションはしっちゃかめっちゃか、もう味もブレるわ、乱れるわみたいな感じでですね、逆に本当に悪い印象を与えてしまうケースが、少なくないわけなんですけれども、まあ、そういうのも踏まえてですね、その事前告知を控えたということだったんですね。なるほどと。インターネット時代でブログがこんなに増えてる時代だからこそ、オープン時は密かにオープンした方がいいのかもしれないなんてね、改めて私の認識不足というかですね、洞察能力不足というかですね、大きく外してしまいまして、福森さんには大変申し訳ないことをして言ってしまいましたね、お詫び申し上げます。で、まあ本当に安定してか安定した段階で告知をしたからなんかも分かりませんけどね、本当に安定しててうまいなというのと、まあ、ちょっとやっぱ麺が太いので時間がかかるってもあるんですけれども、行列ができ始めてるということですね、さすがだなという感じですよね。 そしたらじゃあ今度あの世田谷グループっていうか、まあ、前島さんがまたあの新たな店を自由が丘にオープンするんですけども、それは随分前からですね寅さんに告知してるっていうか、まあ私が聞いたので、書いちゃってるわけなんですけども、それは大丈夫なのかなというのがね、それは同じような戦略を取らないんだろうかっていうのがちょっと気になったりしてますけどね。南部鉄鍋を使った味噌ラーメン専門店ということなんだそうです。大々的に告知をしているということは、もう味も安定して自信もあるのかなという感じですけどね。どうなるのか、それは本当開店日、まあ、開店日仕事の調整がつけばですね、行ってみたいなというふうに思ってるわけなんですけどね。美味しいお店のコーナー行きますなんて言っておきながらですね、全然余計なことでなんかどんどん時間が経ってしまいましたけども、ねえ、時間配分が全くできない、本当にお前はパーソナリティなのかっていう感じですけども、時間がなくなってしまいました。美味しいお店の紹介はですね、次回に回させていただくと喋れなくなりましたね。次回に回させていただこうかというふうに思っております。ネタいっぱい仕込んでし、 仕込んできたんですけど、だいたい20分ちょっと喋れるかななんてね思ってたんです。これで20分も喋っちゃうと本当に長すぎてしまいますので、今回はこの辺にさせていただいてですね、次回のそのメインテーマとしてですね、最近食べた中のおすすめ店というのをやってみたいと思いますので、お楽しみにお待ちください。よろしくお願いいたします。はい、第56回トラさんラジオいかがだったでしょうか。56回目にしてですね、初めての一人舞台ということで、なんかやっぱ随分勝手が違いますよね、なんかね。まあ、人の得意不得意、得て増えていろいろありそうですが、私はもしかしたら一人でやるのは増えてなのかもしれないなと、自分でやってみてですね、思いましたね。まあ次回以降はなんとかやっぱり、ゲストを呼んでですね、サポートに回ろうかなっていう反省を踏まえながら、第56回トラさんラジオは終わっていくのでありましたなんて、こんな感じのエンディングもちょっと変ですけどね。次回まだどういう感じでやるかちょっとまだ決めてないんですが、まあいずれにしてもゲストは呼びたいなと思ってます。まあ楽しようっていうか、まあもともと私喉が弱いもんですからね、あんまり一人で喋りまくるとですね、まあ番組内でも咳をしたりとか、鼻をすすったりとかですね、いろいろしておりますけれども、なんとか、そういうのもあんまちょっと芳しくないなと思いますからね、なんとかゲストを調達してですね、二人でやれたらいいなというふうに思います。まあ、一人は一人で、まあたまにはいいんじゃないかっていう人がいらっしゃいましたら、それはメールでまたいただけるとですね、まあ3回2回とか5回2回ぐらいは、一人で頑張ろうかななんていうのもね、ありますけどね。まあ、さっぱり、いい応援がなかったら、へこみまくりで、なんとかゲストを調達しようと、調整しようとね、思いますけどね。まあ、そんな感じで、今回初めての試みということで、やってみました。第56回トラさんラジオでした。どうもありがとうございました。